今日は教会のカレンダーで言いますとペンテコステ、という特別な礼拝の日であります。でペンテコステと言いますのは先ほどのお祈りにもありましたけれども、聖霊が教会に下ってで地上の教会が誕生したとそういうふうに言われている日であります。で私たちキリスト教と言いますのは、聖書に基づく宗教であります。で、ペンテコストによって教会が誕生したとは言いますけれども、聖書の宗教という考えからすると、旧約聖書の時から神様の民はいますし、ね、で、イエス様がお生まれになったのも神様の民の一人としてでありますし、そして十字架と復活があった後に、今につながる教会が誕生したという点では教会の誕生なんですよね。しかし聖書の宗教と考えますと、もうずっと古くからあるわけなんです。で聖書の宗教は考えてみますと、何度も何度もですね、形が新しくなった、人間に例えればですね、生まれ変わったと言いますか、もう一度新たに出発するっていうことが何度もありました。アブラハムの時には家族の宗教ですから、でエジプトで人数が多くなってエジプトから出ていた時に民族としての宗教になりましたから、そうするともう家族のようにの中での宗教と違いますからね、だいぶ形は変わってくるわけなんです。で放浪、アラノノを放浪していた時とそれからカナンに定住した時では、それはやっぱり信仰のあり方、礼拝のあり方が変わりますからね。で神様に従わずに国が滅ぼされてバビロンに捕囚に連れて行かれると、そうするともう神殿も何もありませんから、どうするんだろうかとというふうにこう考えていきますと、形はいろいろとですね、聖書の宗教であっても変わってきたわけなのであります。しかしイエス様がお生まれになって、そしてイエス様が死んで復活なさって、そして先ほど言いましたように聖霊降臨によって教会が誕生した。でこの教会は今に至るまで、ずっと続いているのであります。開かなくても結構でありますけれども、使徒行行録の2章の1節以下を見ますと、聖霊が下った時の様子が書かれております。使徒行行録の2章の1節でありますが、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に驚いて大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。天から風の吹くような音が聞こえて、炎のような舌が分かれ分かれに現れて、炎のような舌がって書いてありますけれどもね、舌ってベロのことなんですよ。ベロって何のこと、なんでこんなところにベロが出てくるんだろうかと思うか分かりませんが、理由はですね、このあと世界中の言葉で人々がイエス・キリストを語り始めますから、それで舌なんですよね、ベロなんです。ああなるほどと思う方もいらっしゃると思いますが、キリストの福音が世界中の言葉でこの時語られた、大変不思議な出来事でありますけれども、このことによってイエス・キリストの福音は、イエス様の福音は本当に不思議な神様の救いでありますけれども、世界中の言葉で語ることができるんだと。言葉っていうのは文化そのものですから、世界中の言葉、世界中の文化の中で イエス様のこの救いを理解できるものなんだということなのであります。ですからキリスト教にとっては、まあ、今で言いますと国教でありますとかね、まあ、民族でありますとか、そういうことに本当にこだわる人たちがたくさんいますけれども、それはそれで悪いことではないんですが、キリスト教そのものにとってはもう国教であるとか民族であるということは関係なくなったわけなんですよ。でそれまでは旧約聖書の民、神の民、それからそれ以外の異邦人といってこう区別して、本当に不必要なほどに区別していたんですけれども、イエス様がお生まれになって救いの出来事が実現してみると、神様ご自身がもうそんな区別はいいんだ、世界中の言葉で話せる福音が語られるんだ、世界中の至るところで、キリストにある救いに預かるものが出るんだ、だからみんな伝道しなさい、こういうことになったわけなんです。で2000年に、まあ、今までおよそ2000年、福音はいろいろな国の人たち、いろいろな民族の人たちに受け入れられてきました。すると2000年の間にキリスト教の礼拝のあり方とかですね、信仰生活のあり方とかね、聖書の教えの中の協調点でありますとか、それがいろいろとこう違ってきたんですよね、2000年の間に。でキリスト教の私たちの考えで言いますと、宗教改革の、改革派教会の伝統に立つ教会でありますけれども、私たちはこういう教会なんだというね、自覚を ちゃんと持つということと、でもさまざまな国でさまざまな民族にキリスト教は受け入れられて、さまざまな形をやっぱり取っているんだということもやっぱり大切な点なんですよね。これは福音が豊かであれば豊かであるほど、この福音がいろいろなところでいろいろ違った形でこう展開をしていくというのは、やっぱり福音の多様性、福音の豊かさそのものではないかと、そう思ってもまあいいのではないかと思っております。やっぱりキリスト教は自分たちがどういう伝統にあるのかということと、他の伝統に立つ教会と、さまざまに福音を展開できるところに大切な点、豊かさがあるんだと、こう考えることはやっぱり必要なことだと思いますよね。で今日はこのキリスト教の豊かさというよりも、イエス様を信じて生きる私たちの一人一人の、豊かさといいますか、それについて考えてみたいと思っております。まあ、生き方はいろいろってこういうふうに書きましたけれども、これ人生はいろいろって言ったら、昔歌がありましたね、人生いろいろって、あれになってもいけないなと思って、生き方はいろいろというふうに題をつけました。キリスト教における、まあ、いわばその人生論といいますか、これは歌ありまして、一つはですね、何度でもやり直せるっていうことなんですよね。聖書が教える私たちの生き方はやり直せるわけ。それ失敗をしてもそれを克服して やり直せるということですよ。と言いますのは、教会をこう作った、まあ、土台になった人たち、これを聖書は使徒と呼んだりしてますけれども、あるいは十二人と言ったり十二使徒と呼んだりしてます。パウロは十二使徒ではありませんけれども、使徒だとこう書かれておりますが、こういう人たちみんな失敗してるんですよね。イエス様を理解すること、ね、イエス様に従うということにおいて失敗した人たちです。大変有名なのは、まあ、ペテロですよね。まあ、何度もイエス様とのやり取りの中で失敗したことはありますけれども、最後十字架にかかるその裁判の時に、あの男は知らないって3度も言ってしまいましたからね。でもそのペテロが12人のこうリーダーのようにですね、活躍したわけなんです。 で、パウロも世界伝道をした大切な人でありますけれども、聖書に初めて出てきた時には教会の迫害者ですからね。で、聖書が記す最初の殉教、ステパノという男が石打ちの刑で殺されたんですけれども、その時この側にいたのがパウロ、サウロですから、その人が直接イエス様によって救い出されて、でもすぐさま本当に熱心なキリスト教の伝道者になったのであります。このことはよくご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、こう考えてみますと、イエス様に呼び出されて立派なエリートとしてですね、成功した人が教会の土台になったっていうのとはちょっと違うわけなんです。キリスト教信仰という点からしますとね、よく言いますけれども、イエス様を信ずるという信仰と、悔い改めですから、失敗した、もうちょっとまずかった、いやイエス様ごめんなさいって、こういうことの繰り返しですからね、信仰と悔い改め。いつでもイエス様に立ち返ってこうやり直せるというのは、やっぱりクリスチャンの生き方の大切な点ではないかと思います。今日朝日新聞見てましたら、働く意識が30年の間で大きく変わってきたっていう、そういう記事が出てました。北島雄介さんっていう厚生労働省ので、官僚として働いていた方でありますけれども、今年の4月に北海道の江別市市役所に転職したんだそうです。社会人採用で給料は3割に下がったと書いてありましたけどね。なぜ、官僚から地方の役人になったかと言いますと、変わるきっかけになったのは13年の札幌市役所出向だったと。生活保護のケースワーカーなどをして、福祉制度は現場目線での設計をしなければ絵に描いた餅になると痛感させられた。で、札幌では趣味をきっかけに彼女もできた。で、東京に戻ってきて遠距離恋愛などもにもなったけれども、やっぱり北海道で福祉のために働きたいとこう思って転職したっていうんです。働く目的さえしっかりしていれば場所にこだわらず仕事ができる。江別がより良い町になるよう自分らしい働き方で変わっていきたい。転職するということがね、今ではごく普通になってきましたけれども、自分で生き方を働き方を変えるということもありますけれども、私たちクリスチャンであれば、ね、どういう働きをしててもやっぱり神様に用いられるんだから、とそういう気持ちで新しい道に進むことはできるんじゃないかと思います。この特集の中にはもう男性の単身赴任がどんどんこう右肩上がりで増えてきた。それで同行しなきゃいけない奥様がもう社会人としての働きをやめなきゃいけなくなってっていう記事も出ております。本当に仕事をどうするかということで私たちの生き方が変わってくる。積極的に変わる方がいれば、そうでない方もいらっしゃるわけでありますけれども、何度でもやっぱりやり直すことができる、新しい道に進むことができる、これクリスチャンの一つの考え方ではないかと思います。またもう一つは、一人一人の生き方には必ず意味があるんだということ、意味のない人生はないということ、これも私たち聖書からよく教えられることだと思います。先ほど読みました コリント第1の手紙の12章の12節以下でありますけれども、教会の中でのあり方という、そういう観点で書かれたところでありますけれども、12章の14節以下を見ますと、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから、体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから、体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。一人一人が耳であり目でありと、こう役割があるんだと。それは私たちクリスチャンでなくてもそういうことは分かっているという方もいらっしゃると思いますが、聖書を教えていることは18節で、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。神様が一人一人違う人としてお作りになって、一人一人に違う役割をお与えになって、そしてその中でみんな生きているんだ。で、それも自分だけで生きているのではなくて、全体の益になるように、全体の中で大切な役割を果たすものとして、神様によって役割が与えられているんだと、こう書いてありまして、ここが聖書を教える大切な点なのであります。自分で望んで、あるいは仕方がなくてということがあるかも分かりませんけれども、一人一人が生きているということ、ある場所で生かされているということ、ある働きについているということ、それはその神様によってそこに置かれているんだということなのであります。神様によって、ここがキリスト教の信仰の大切なところであります。必ず意味があるわけなんですよね。これはクリスチャンの方ではないんですけれども、5月14日の朝日新聞の朝刊ですけれども、林内というガスコンロを組み立てる、その工場で働いている方のことなんですけれども、約50メートルのライン、ここを流れている間にガスコンロができるというわけなんですけれども、この方はその50メートルのラインの最後のところにいる方なんだそうです。で、何をするのかというと、バーナーにを点火して、きちんと製品ができているかどうか、炎がちゃんと燃えてるかどうかということを点検する、最後の点検をする方なんだそうです。一台にかけられる時間はせいぜい50秒、多いと1日500台、年間で約10万台を点検する。1日500台、大変なことだと思います。3回の休憩を挟み、1日8時間立ちっぱなしだけれども、最悪の場合には製品事故につながる、絶対に気を抜けないとおっしゃって、立ちっぱなし500台点検するんだそうです。製品不良はいろいろな原因で起こる。ガス管内に金属の削りカスが入っていたり、ガスと空気が混じり合う挿入口の角度がずれていたり、ガス管の口径が違っていたり、異常は炎に出ることが多い。その違いを見分けるのは難しいが、最大火力で点火した瞬間が大事だという。約7センチになる炎の高さが高すぎないか、形がボケていないか、赤みがかっていないか、異なる音はしないか、頭の中のイメージにある青くくっきりとした山形の 綺麗な炎と照らし合わせ、ミリ単位の炎の違いから異常を見つけるんだと。異常が見つかるのは1日にせいぜい1台か2台、500台ね、点検するんですけれども、1台か2台なんだそうです。でも500台に1台か2台の異常があれば、全国でこう、ね、売られたら、それは大変な数になるわけですよね。工場のラインでずっと立ちっぱなしで点検するのは、これ大変だな、もうロボットのようかな、ようだなと思ったり、ね、立ちっぱなしで機械の部品のように思うか分かりませんけれども、そうではなくて、これは私の大切な役割だと、もうここで見逃したら大変な事故につながると、そう思って、使命感を持って働いていらっしゃるわけです。一日に一台か二台でも確実にあるということですから、やっぱり自分が最後ここで点検することの意味があるということをはっきりと自覚して、それ熱心に励んでいらっしゃるわけなんです。で、私たちは一人一人自分の役割がわからないってこともありますけれどもね、これははっきりとした職務がありまして、目的があって、そして大変はっきりとした働きでありますけれども、私たちがクリスチャンとして社会人として生きていく中では、一体自分がどういう意味があるんだろうかと、こう分からなくなることがあるかも分かりませんけれども、でもそこに私が置かれている、神様によって置かれているんだという信仰からしますと、意味がないということはないんですよね。ちゃんと意味があって今ここで生かされている、これクリスチャンの大切な見方ではないかと思っております。12章の23節以下を見ますと、私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。身を取りする部分を一層引き立てるように神様は人の体をお作りになっているんだというわけです。これは例えでありますけれどもね。ですから私たちが身を取りがするように自分のことを思うかもわからないけれども、まあ、決してそうではないんだと。それによって社会の中で引き立てられる、引き立つように神様によって置かれているということがあるというわけなんです。一体どういう人が見栄えが良くて、どういう人が見栄えが悪いのかと、それを聖書は教えているわけじゃありませんけれども、しかしそういうふうに思うことが私たちがあったとしても、もう決してそんなことはないんだと。実は見栄えが悪いということこそ神様の特別なお考えがあってということがあるわけなのであります。神は身を取りのする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。社会は一つですからね、そこに様々なものの考え方、様々な宗教を信じる人たち、さまざまな生育を持った人たちが実は一つの社会をこう築いているわけなんです。で、体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っていますと、 これは本当に理想的な教会をパウロは教えてますけれども、そうでない教会もあるわけです。時々いざかいが起こるとかね、あるいは社会全体を見れば必ずどこかで争いがあるわけですけれども、でもそうであっても神様が一人一人を意味を与えて生かしてくださってるんだと、これはとても大切なことであります。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。時々困ったことが起こるってこう書いてますね。一つの部分が苦しむってことがあると、争うことがあれば何らかのことで大変なことが起こることがあるというわけです。でもそれも一人が一部分が苦しむのではなくて、全ての部分が共に苦しむことによって乗り越えていきなさいよと教会には命じているわけです。昨日テレビ見てましたら、全盲のご夫婦のことが流れてまして、ご主人は中学生の時に目が見えなくなったそうであります。でその時に大変残念だったけれども、人の役に立つ弁護士になろうと決心したというんです。で何度か司法試験に落ちたんですけれども、合格して弁護士になったというんですね。でそのご主人が高校生だったかな、前にして講演会をしたっていう映像が流れまして、そうすると高校生がこう立ちましてね、私は片耳が聞こえないんだけれども、全盲で大変目が見えずに苦労したことがあると思いますけれども、どういうふうにしてその苦労を乗り越えて弁護士になって働いてるんですかってこう質問したんですね。するとその方は、自分のために生きる、これには限界があるんだ、人のために生きる、それが大切なね、あり方だと思ってやってきましたって、こういうふうにお話になったんです。ああ、いい言葉だなと思って聞きました。自分のために生きる、これではね、限界があるんだって言うんです。その方にとっては、自分のために生きるっていうだけでは、障害を乗り越えて、克服して、弁護士になるってことは難しかっただろうって言うんですね。人の役に立つように自分は生きていくんだと、これが力になったっていうわけなんです。でキリスト教はイエス様の十字架によって、すなわちイエス様の自己犠牲によって私たちに救いの道が開かれた、永遠の命に生きるってね、道が開かれたと、そう信じる宗教です。でそこに救いがあると私たちは思っているわけなのであります。それで私たち一人一人もイエス・キリストの後に従って、自分に与えられた十字架を背負って、それぞれの人生を生きていくということが聖書の中で教えられているわけでありまして、それぞれの人生がどういうものかについては私たちには本当に分かりませんし、自分自身でも自分のね、与えられている十字架は何だろうかということが分からなくなることもあると、それは思いますけれども、自分のためだけに生きるのではなくて、社会の一員として生きていくんだと、隣人と共に生きていくんだという、そういう生き方を持って歩むことができる、これはイエス様によって救われたのですし、神様によってその場その場が与えられているんだという信仰があるからではないかと思います。一体誰と一緒に生きるのか、自分一人で生きるわけではありませんし、隣人のために役に立つように生きたい、そういう隣人と共に生きるあり方も大切であります。でも聖書はそれと同時にですね、 神様と共に生きる、イエス・キリストを信じて、救われた者として生きるということがとても大切なことだと教えております。誰に信頼を置いて生きていくのかということであります。自分自身に信頼を置いて生きていくのか、親に信頼を置いて生きていくのか、友達に信頼、友達を信頼して生きていくのか。まあ、今ニュースでこう盛んに報じられてますけれども、日本大学のアメリカンフットボールのね、選手が反則を犯した、それは自分で犯したのか、それとも誰かに指示されたのかって、大変大きな問題になってますけれども、誰を信頼してね、そのゲームをの中で プレーをしたのか、誰を信頼して、もうそこのところが問われてるんじゃないかと思います。私たち人生はスポーツのゲームよりもずっと長いんですけれども、長いんですけれども、でも限りは必ずあるわけです。必ず終わるんですよね、私たちの人生も。必ず終わりが来るんですけれども、一体誰に信頼を置いて自分の人生を生きていくのかということ、まあ間違ったらこれ大変なことになるんですよね。野球、フットボールっていう試合であってもおかしな人に信頼を置いたらですね、これは大変なことになるわけです。で、聖書は実は自分であっても人間は頼りにならないことがあるんだって教えてるんですよね。親であっても頼りにならないこともあるし、職場の上司だってそれは頼りにならないこともあるわけですよ。でも私たちをお作りになって、イエス・キリストの十字架を通して私たちを救い出してくださったイエス様と神様、この方に信頼を置いて与えられた時と場所を生きていくということが最もその人にとっては大切なことなんだ、意味あること、益あることだと教えているのであります。で、そういう方がいらっしゃるんだということを全員知っていただきたいと思うんです。誰と一緒に私の人生は歩んでいくか、誰に信頼をして生きていくか、とても大切なことだと思います。で、この信頼する方がしっかりしているのであれば、いろいろな生き方ができるんだと思います。途中で生き方を変える、働き方を変える、そういうこともその方に信頼をしてできるんだと思います。で、そういう方をぜひね、しっかりと得ていきたい、いただきたいと願います。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆あがめて心から賛美を申し上げます。私たちが一つの体のそれぞれの部分に例えられて、それぞれには役割があることを聖書は教えております。私たちも救い主を送ってくださった父なる神様によってそれぞれの役割が与えられていることを理解することができるようにしてください。そしてこの神様に信頼を置いて、神様と共に各々の生涯を歩んでいくことができますように、どうか私たちの信仰を増し加えてください。これらの願いと感謝と主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。